東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
11月1日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、とうとう11月に入りました。今年ももう2ヶ月ということで、もうこのままあっという間に終わるんだろうなと思っています。我が家でもこう年末年始、今年どうしようかっていう話で今持ちきりだったりするんですが、季節もね、ようやく暑さも落ち着いてっていうところで、体調がどんと調子悪くなるっていうタイミングでもありますので、どうか年末までみんな健康に走り抜けましょう。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は10月21日に開催されたデジタルフォルムカンファレンス2025での公開収録の模様をお届けします。ゲストにお迎えしたのは、ソンポホールディングス株式会社執行役員常務グループチーフデータオフィサー、そして損害保険ジャパン株式会社執行役員チーフデータオフィサーの村上明子さんです。国内外の保険事業から介護ヘルスケア事業まで幅広く展開するソンポグループのデジタル AI 活用の取り組み伺います。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日はソンポホールディングス株式会社執行役員常務グループチーフデータオフィサー、そして損害保険ジャパン株式会社執行役員チーフデータオフィサーの村上明子さんを迎えての公開収録の模様をお届けします。村上明子、1999年日本 IBM 株式会社に入社、東京基礎研究所にて研究に従事、2021年に損害保険ジャパンに入社、 DX を推進、2022年執行役員チーフデジタルオフィサーに就任、2024年からは執行役員チーフデータオフィサーとして損害保険におけるデータ活用やデータガバナンスを推進、さらに2024年4月には政府に設立された AI セーフティーインスティテュートの所長にも就任されるなど、日本のデータ AI 戦略の最前線で活躍、2025年4月からはソンポホールディングス株式会社の執行役員常務グループチーフデータオフィサー兼任。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
事前に楽屋でお話ししたら、村上さんのラジオをお好きっていうことで。
あ、そうなんです。もう私10代の頃はいわゆるハガキっ子でっていうと年代がバレるんですけれど、ハガキ職人をしておりました。
あ、そうなんですね。ちょっとラジオ収録ぜひ楽しんでいただければ嬉しいんですが、まずソンポホールディングスについて最初に伺いたいんですけれども、カバーされている事業内容ですとか規模を教えていただいてもいいでしょうか。
皆さん、ソンポホールディングスというと、おそらくソンポジャパンという名前が一番ご存知じゃないかなと思います。ご存知のように損害保険をしている会社でございまして、ソンポホールディングスはその保険業を中心に、損害保険、そして生命保険、最近だと高齢者介護の方の仕事にも広げております。そういったそのいわゆる損害保険事業と、あと私どもその生命保険、それから介護事業を中心としたウェルビーイング事業、そういったものをですね、皆さんの健康と安心安全、これを守る企業として進めています。
保険会社さんのデータ活用とか AI 活用ってすごく相性がいい上に、データといっても本当にさまざまなデータが蓄積されていらっしゃるんじゃないかなと思いますが、特に損保ではデータの活用とか AI 活用、本当に力を入れていらっしゃる印象がありますが。
おそらく日本の事業会社、特に金融として初めてチーフデジタルオフィサーという役職を置いたのは当社じゃないかなというふうに思っています。で、もともと保険会社っていうのはデータで商品ができているので、データとの親和性というのは高いんですが、やはり大きい会社、それから日本 本の古くからの会社でもあるので、どうしてもデジタル化っていうところ、それからデータの活用っていうところが商品を作る以外のところで進んでったかっていうと、なかなか難しいものがありました。で、特にまあデジタルといって、この数年間の AI、 こういったその AI の進化っていうものに対して、まあ、しっかり会社として対応していかなきゃいけない。で、私が2年前から担当しておりますデータというのは、まあ、その AI の品質そのものを握る鍵だと思っていますので、まあ、そういったところをあのしっかりと進めていっている会社じゃないかなというふうに思っております。
IBM の、 その東京基礎研究所に長らくいらっしゃったっていうことですけど、はい、そこでもやっぱりデータを活用するっていうのがもう専門の分野でいらっしゃったんですか？
はい、そうですね、うん、私はあの入社した時のキャリアが東京基礎研究所で研究者として始まったんですけれども、うん、自然言語処理と呼ばれる、まあ、コンピューターが人の言語を理解するための研究って、うん、今みたいに生成 AI なんてない頃ですから、
はい、
検索ですとか、それから情報抽出と呼ばれる、その多くの書類の中からですね、大事なデータを抽出してくるであるとか、あるいはですね、テキストマイニングって呼ばれる、まあ、読まなくてもその大量のデータの中からどういうことが書いてあるとか、どういうことが大事だとか、どういうこととどういうことが非常に関連が深いとか、そういうことを抽出するっていうことを研究にしていたんです。
じゃあ今こうジェミニとかチャット GPT に要約して大事なとこだけ教えてっていうのを、生成 AI とかじゃないところで、
そうです、
既にされていたと、
は
い、
当時はまだあの統計ベースと呼ばれているそういった技術を使って、うん、まあ、生成 AI ほど今ほどできることはなかったんですけれども、うん、まあ、それでもですね、いつかコンピューターと対話ができるドラえもんみたいにですね、話せる時代が来るんじゃないかっていうのを信じて研究をしてました。
うん、長年こう研究者として携わられたところから、今度事業者というか、まあ、損保ジャパンに転職されて、また全然違うところであの活躍されていらっしゃるわけですけど、このデータ活用っていうところをやっぱりその推し進めていくっていう意味では、かなりやりごたえのあるあの新しいフィールドだったんじゃないですか？
そうですね、あのやはりなんで事業会社に行ったんですかってよく聞かれるんですけれども、うん、2つ理由がありまして、まあ、1つは IT の会社として皆さんの事業というものを外側から応援する立場にあったんですけれども、自分がですね、その中に飛び込んでみたいっていう思い、これが1つあったのと、もう1つはやはり IT の会社って自分でデータを持ってないんですね。
なるほど。
人の会社のデータをいろいろとさせていただくことはあったんですけれども、うん、自分がデータを持っている会社に行きたいっていうのはありまして、うん、たまたまお声掛けいただいた当時損保ジャパンの方に入社したっていう経緯があります。
実際に着任されてからいろいろなまあデータ活用とか、まあ整備を進めなきゃいけなかったと思うんですけど、まず着手したのってどのあたりになるんですか？
まずですね、データを見て仕事をするっていうことがちょっと恥ずかしい話なんですけれども、あまり習慣になっていなかった。まあ、よく勘とか経験で仕事をするっていうことが、まあ、非常にですね、今考えると、まあ、それですごく仕事を進められてた皆さんの卓越した技術力っていうのでしょうかね、それはすごいなとは思うんですが、そういったところが勘と経験ではなくて客観的なデータで仕事を進めていくっていうことの文化を作ろうというので、データの民主化っていう言葉を私は言ったんですね。
はい、
会社の中にデータはあるんですけれども、そのデータを見て仕事をしているのは商品部と呼ばれる、いわゆる商品認可を取ったり、アンダーライティングと呼ばれるその保険の料金を決めるところの部署の人たちが中心だったので、そうじゃなくても全ての部署の人たちがデータを見るんだっていうところで、ね、まるであのちょっと政治家のようにですね、あのデータの民主化をするんだっていうのを、
右手を拳を握って、
はい、はい、それがまず最初にやったことです。
かなり専門のアナリストの方とかデータサイエンティストみたいな方じゃないと読み解けないデータじゃなくて、全社員の方がそのデータを活用できたら、もっとこういろんなことにチャレンジできそうですもんね。
そうですね。で、特にまあ私どものような保険会社っていうのは、お客様の事故に関すること、あるいは契約に関するようなそういうセンシティブなデータを扱っているので、まあ、非常にデータが取り出しにくいところにあるんですね。なのでそういった個人情報というのはしっかり守りつつも、データっていうのを活用するような形にきちんと整えてなかったっていうのが、まあ、皆さんがあんまりデータを活用今までできてなかった一番の理由なんじゃないかなって思います。
なるほど。 あと AI の活用を進めてる企業、そしてあのプロフェッショナルな村上さんに伺いたいのが、やっぱり AI ってポジティブな面もたくさんありつつ、 AI の間違えてしまうっていう部分もある中で、やっぱりその損害保険って、まあ、本当に慌てふためいている時には大切なものだったりすると思うんですけど、そこでまあ AI を信頼していくっていうところの考え方って、会社としてはスタートした時点ではどういう感じだったんですか？
最初はですね、やはり AI っていうものに対する、まあ、アレルギーみたいなものっていうのは会社にありました。やはり AI って 100% じゃないっていうことが、もう皆さん今いろんな生成 AI のツールを使ってもう体感されているので、だいぶ浸透してきたと思うんですが、はい、まあ、それをきちんと自分が知っていることとか確認することで乗り越えていくってことがだいぶ浸透してきたんですけれども、まだ生成 AI が出てくる前というのは、 AI ってたかだか正解率9割8割なんでしょうっていう、そういう、じゃあ後の2割ってどうするの、僕たち間違えちゃいけない仕事なんだよっていうのが会社の中での大きな反応ではありましたね。
ただ AI 活用を全社として推し進めるとか、意識改革みたいなものをこれだけ大きい組織でしていくのってなかなか大変だと思うんですけど、
はい、
それはまた何から始めるばっか聞いちゃってあれなんですけどどこから。
まず私たちが幸運だったのは、生成 AI が出てきてからはかなり楽になったなというのは、まず使ってみてくださいっていうことをよく言いました、まだその生成 AI が出る前は、例えば画像認識であるとか、そういった AI っていうのは、まず意外にあなたが思ってるよりできるんですよっていうこと、それからもう一つは、意外に人間も間違えるんですよっていうのをよく言ったんですね、今正解率9割でしょうっていう話をされたっていう話で抵抗されたって話しましたけど、実は人間も 100% 正解を常に出せるなんてことはないわけですね、よく言うんですけど、お腹空いてたりとか、はい、寝不足だったりとかっていうので、人間って必ずミスをするんですけれども、まあ、機械って基本的にミスをしないと言われてたのが、 100% じゃなくてもこう人間のように次々といろんなことをしていく、そういうことが実現していったのが AI じゃないかなって思います。
データの品質がこう AI の品質に直結するっていうお話もあると思うんですけど、さっきのそのデータのまず整備をしていくっていうところに話を戻すと、こうデータの整備とともに品質を高めるっていうのはどういうことを考えて向き合っていらっしゃったんですか？
AI にとってデータの品質って非常に重要で、よく AI の世界ではガベージインガベージアウト、まあ、ゴミを入れるとゴミしか出てこないっていう言い方をするんですね。でこれはその AI がいくら優れていても、そこに入れるデータが品質が良くなかったら品質の良い AI なんて絶対できませんっていうことなんです。なのでその AI のこう入れるためのデータの品質っていうのは、もう本当に企業がやらなくちゃいけない一丁目一番地だというふうに考えてます。で当社の場合は品質の良いデータっていろんな観点があるんですけれども、例えば信頼性が高いっていうこともあれば、まあ、鮮度っていうんですが、いくら正しいデータであっても3ヶ月前のデータであればもう本当に遅いわけですね。なのでその鮮度、きちんとその最新版のデータであるかどうか、あるいは作られた羊みたいなものが正しいかどうかっていうこと、これがそのデータの中では重要になってきます。そういったものをきちんと担保できるために、まあ、私たちはその会社の中でデータガバナンスって呼んでるんですけれども、はい、そのどうやってデータを貯めるのか、どうやってデータを作るのかっていうことを記録するのか、誰が責任を持つのかっていうことをきちんと明確にしていこうっていうルールを作ってます。
そのルールというか方針、そして会社の決まりがあれば、その中で皆さん活用したりとか、こうデータを取る際、蓄積していく際もやりやすそうですもんね。
そうなんです。実はですね、ルールっていうと結構嫌がる方多いんですよ。なんか締め付けられてるとか、決められててなんか強制されてるみたいな、はい、でも実はですね、決まったことがあればやることを忘れなかったり、あるいは誰かに教えてもらわなくても、こういう決まりがあるので、このデータここにあるっていうことを知ることがすぐできるんですね。で皆さん机の上汚かったら仕事進まないですよね。
はい、ちょっと耳が痛いですけど、
私も耳が痛いんですけど
住みにくいなと思います、はい、
なんですけど机の上は片付けなさいっていうのを皆さんずっと教えられてるのに、うん、データをきれいにしなさいっていうことに対して、うん、なんで皆さんそうやって反抗するのかなっていうのは非常に面白い問題だなと思います。
確かにこうずっとデータと向き合ってこられた方からするとなんかズレズレのデータってすごい気持ち悪いんだろうなと思います。
本当にこう実際に会社の中で事業会社でいると、まあ、A という事業部と B という事業部のところから上がってきた、まあ、例えば売上とか利益みたいなものの定義が違ってしまうと、うん、A 事業部と B という事業部を比較ができないんですね、うんうんうん、そういったことの定義を会社の中で揃えていくとか、いつその社長がですねこの A 事業部と B 事業部の数字持ってこいって言って3時間待ってくださいっていうことなくすぐ瞬時に出せるような、うんうん、そんなことっていうのが実現していかないと、もう AI の全然手前の話なんじゃないかなって思います。
今データガバナンスっていう言葉が出てきましたが、そのなんかガバナンスって言葉聞くとついなんか守りみたいなこうイメージになりますけど、一方でやっぱりさっきから話してるそのデータを活用していくっていうところも大事だと思っていて、その大きな会社であればあるほど、そしてあの保険っていうことであると、こう守りそして活用の攻めっていう部分のバランスがこう会社としての考え方としても大切になってくるのかなと思いますが、そのあたりはどういう感覚なんですか？
非常にですね、守りと攻めのバランスってすごく大事だと思っています。よくあの攻撃は最大の防御っていうんですけれども、私逆もしかりだと思っていて、防御っていうのが最大のこう攻撃力を高めるものになるんじゃないかなと。例えばデータを何かを使いたいといってデータを社内の中で3ヶ月探さなきゃいけないっていうよりは、もう瞬時にどこのに何のデータがあるのか分かる会社の方が確実に強いです。よく言うのがですね、あの経営者の方に経営の肝って何ですかっていうと、よく人物の金っていうことを言われるんですが、もうこの時代は人物金データなんじゃないかなと思っているので、従業員数や資本金をすぐ答えられる経営者の方はほとんどだと思うんですが、自社が何のデータ持ってるんですかって言って答えられる経営者の方は少ないんですよね、まだまだ、
ただこれからの財産はデータ、
データ。
なるほど。それで言うと、特にあの村上さん の, あの直下のチームはすごくこうデータ人材というかデータに強い方が多いのかなって想像しているんですが、今どんな感じのチーム組成をされているんですか？
そうですね、ちょっと詳しい人数までは申し上げられないんですけれども、私のところにはいわゆるデータサイエンティストとかデータエンジニアって言われる人が半分ぐらい、それからいわゆる保険会社のプロパーで保険の専門の人っていうのが半分ぐらいです、まあ、その中にはですね、いわゆるそのアクチュアリーと呼ばれる保険数理の専門家もいます。でこの、まあ、両方いるっていうことが非常に大事だと思っていて、データって IT エンジニアとかデータサイエンティストから見るとデータなんですね、ただのデータなんです、
はい、
でもビジネスの人から見るとそれはビジネスを動かすための、まあ、エネルギーであるとかエンジンであるとかそのものなんですね。で事業を分かっていないとそのデータをどう生かすのかっていうのが分からないわけです、うん、でもそのデータをどうやって貯めておくと効率的なのかとか、どういう分析をすると何が分かるのかっていうことを分かっているのは専門家であるデータサイエンティストとかデータエンジニアなんで、その2つのタイプの人たちがタッグを組むっていうのがすごく重要なんじゃないかなと思います、
なるほど。それぞれ専門分野が違う方々が一緒くたになってどうデータを蓄積してどう活用するかっていう議論をすごく熱くされていらっしゃる現場なんですね、
は
い、
そうですね、うん、で特にまあ私の直下にいる人だけではなくて、まさにまあ保険だと保険の商品を作っている方であるとか、それから保険を売るためのセールスを考えている方、あるいはですねそのアンダーライティングをしている方、こういったその保険事業そのものをしている人たちともう本当に日々机を並べて一緒にやっているというところです。
いろいろとこう損保ホールディングスのデジタルにまつわる試み伺ってきたんですが、ちょっとこのあたりでまた村上さんのキャリアについてあのちょっとお話を聞かせていただけたらなと思うんですが、これ IBM 基礎研究所に長らくいらっしゃったということで、データにまつわるずっと研究を追求されてきたと思うんですが、この入社されたのが1999年、そこからのこうデータの扱い方とかこう技術革新って目覚ましいものがあったと思いますが、振り返られていかがですか？
私ももともと大学では物理をやって ていたんですね、うん、いわゆる情報系ではなくてコンピューターサイエンスではなくて物理をやっていたんですけれども、まあ、その物理っていうものを扱うときにですね、まあ、大量の論文っていうものがありますと。で、先人がやってた研究をしても仕方がないので、こう大量の論文っていうものをこう読んで勉強しなきゃいけないわけです。でも読み切れるわけがないんですね、人は、
はい、
なのでその大量の論文を何とかして効率的に理解することができないかみたいなことをずっと考えているうちに、どちらかというとそのコンピューターで文献を扱ったりっていうことに非常に興味を持ったっていうのが、もともとそのいわゆる自然言語処理っていう AI の分野に入ったきっかけです。でその後、まあ、ずっとその自然言語処理っていうもののこう力を信じていろいろやっていたんですけれども、2011年の東日本大震災の後に、私も何かしらお役に立てないかなと思って考えていた時に、まあ、私が現地に行って力仕事をしてもあまりお役に立てないので、じゃあその IT を使ってこう災害復興であるとか防災とか減災っていうことができないかなっていうことを考えて、まあ、ボランティアではあるんですけれども、こう IT を使った減災防災みたいなことを IT 系の仲間たちと一緒にやっていた時期がありました。そんなこともあって、やはりあの損害保険っていうのが災害の時に非常に人の生活の支えになるっていうこともあったので、お声かけいただいて、まあ、ご縁を感じて、そういう私がそのやってきた IT とか AI とかデータっていうことが損害保険というものを通じて、まあ、世の中を良くすることに役立つことが少しはできるんじゃないかなと思って転職したというのがきっかけです。
そんなご経験があったんですね。冒頭でもちょっと伺ったんですけれども、まあ、IBM から損保にっていうことで、全くこう業界も考え方ももしかしたらこう進めるスピードも違うかもしれないこう転職だったと思いますが、そこは柔軟性をお持ちになってフィットしていったっていう感じだったんですか？
正直申し上げますと、最初お声かけていただいた時には、うん、全然転職する気なかったんですね。
そうなんですね。
IBM っていう会社大好きでしたし、はい、すごく IT っていう会社にいることもやりがいを感じてましたし、ただまあ一つだけ思っていたのは、やっぱり外側からじゃなくて中に飛び込んでみたいっていう思いと、それからまあデータっていうものを自分の会社で持ってるっていうのはどういうことなのかなっていうのは非常に経験してみたかったっていうのはあります。ただやはりですね、その時に声かけていただいた今の当社のものがですね、非常にこうなんていうんですかね、世のため人のためっていう思いにあふれた方がすごく多かったたんですね。でも1時間ぐらいその方たちと話してたり、まあ、当時の社長と話していたら、なんか一緒にやれるんじゃないかって思って転職を決めてしまったというのが正直なところです。
そうなんですね。でもその IBM 時代も思いを持ってもちろん働かれてたと思いますけど、そういう世のため人のためってい こうすごく温度のあるお仕事と向き合われて、また仕事の、ね、こう楽しみが変わってたんじゃないですか？
そうですね、まあ、私はずっと IT とか理系の仕事、技術系の仕事をしてますけれども、その技術っていうものが自分の興味だけで終わらないように、その技術を使って、まあ、少しでも世の中が明日の世の中が良くなるようになればいいなと思っていたので、まあ、今の仕事非常に楽しくやってます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を、輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。With Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン、フューチャーピックス。今日は、 10月21日に開催されたデジタルホルンカンファレンス2025での公開収録の模様をお送りいたしました。ソンポホールディングス株式会社執行役員常務グループチーフデータオフィサー、そして損害保険ジャパン株式会社執行役員チーフデータオフィサーの村上明子さんとのトークショーの模様、来週も続きます。村上さんのこう物腰柔らかく、そしてすごく仕事に真摯に、そして楽しんでいらっしゃる姿がとても印象的で素敵な方でした。来週もお楽しみに。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルホルン。